할렐루야. 今日から使徒の働きをしたいと思います。じゃあこの使徒の働きを通して主よ、私たちを導いてください。祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ。使徒の働きを通して主よ、私たちが主よ、今行くべき道、準備するすべて主よ教えてください、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。イエス様がこの地上で来られて一番強調されたのが神様の国、ご自分がこの地上に送られてるんですけど、ご自分の国、その国をね、私たちにずっと教えました。イエス様の教えはほとんどが神の国です。この国は私たちが失った国です。エデンの園、その国、それを私たちが善悪の知識の木の実を取って食べて、サタンに支配されるものになってしまったから、神の国を失いました。だから神様の国の主人が、王様がこの地上に来られました。来られて私たちをこの神様の国に連れていく、そのことを教えました。だから主の祈りの中でも、御国が来ますようにというイエス様の祈り、また御心が天になるごとく地にもなさせてください、そのような祈りです。だから神様の国は、私たちがこの体がなくなっていくその空間だけではありません。神様の統治が、霊の世界は、私たちは霊ですけど、この肉に包まれている霊があるんですけど、その霊が神様の統治、支配を受ける、そのところで神の国が望むんです。だから領土の概念より統治の主権ですね、神様の主権。さっき私たちが王なる主イエス、それを賛美しました。だからイエス様が来られて、もうこの地上に神の国が始まりました。 Already です。しかし Not yet、 まだイエス様の再臨が残ってるんです。だからこの中で神様の国が完成されるために、私たちがすること、これが使徒の働きが教えてます。イエス様がこの地上で神様の国の祭りですね、祭りには7つの祭りがあります。第1番目は過ぎ越しの祭り、これはイエス様の十字架です。そして判断へ入れない祭り、イエス様の葬られること、初穂の束、これは初穂の束としてイエス様がよみがえられました。でそのよみがえってから弟子たちの中で40日過ごされました。ご自分がよみがえられたということを40日間弟子たちに教えられました。それで天に昇っていかれるんですね。その後、よみがえられてから40日、ペンテコステまでは10日残ってるね。計算によると9日ですけど、10日、とにかく10日、ペンテコステの時聖霊が来られるんです。このペンテコステ、その後で秋の祭りになりますね。 ラッパの祭り、食材の祭り、カリオの祭り、これはイエス様の再臨です。今日一章はね、この7つの祭りが全部出てくるんです。だから神様の国はこの7つの祭りによって礼拝が動いてるんです。千年王国もこの7つの祭りがあるんです。杉越、まあ、このラッパの祭り、それが旧約聖書を見ると千年王国にそのような祭りがあるということ。だからイエス・キリストを中心にして動くんですね、礼拝は。それで天のイエルサレム、イエルサレムがとても重要です。祭りはイエルサレムですから、このイエルサレムにこの中二の真珠の門があるんですけど、この中二弟子、その中二弟子が一人は抜けてるんですけど、そこ抜けてるものをマティアというものがこう補填される、選ばれて入れられる、そのことです。その中で主が私たちがこの地上で何をすべきかということを教えてくださっています。まあ使徒の働きはルカの福音書と一緒にルカが記録されました。ルカの福音書一章三節にテオビロという人が出るんです。このテオビロよという言葉と、使徒の働き一章一節にまたテオビロというその人が出てくるんですね。じゃあ一節から読みましょう。
テオビロよ、私は前の書でイエスが行い始め教え始められたすべてのことについて書き、お選びになった使徒たちに聖霊によって命じてから天に上げられた日のことにまで及びました。
このテオビロに順序よくすべてをイエス様のことですね、ことを書いてテオビロ殿ですね、殿に送りました。だからこのルカは医者でもあるんですけど、歴史家でもあるんです。すべてをこの歴史的な順序、時間通りに書いたんですね。ルカの福音書を見るともこの順序がこうよく順番が書かれてるんです。使徒の働きもそのイエス様の蒼天の後からのこの順番が、歴史的な部分がね、よく書かれてる。ルカはそのような人でした。このお選びになった使徒たちに聖霊によって命じたと。ここで聖霊ということが出てくる。イエス様が弟子たちに聖霊によって命じられた。だから今からは聖霊がとっても重要です。聖霊、だから使徒の働きは使徒たちの働きだという意味なんでしょう。しかし他の神学者たちは聖霊の働きだとも言ってるんです。だから聖霊の動き、だから神様の国が完成されるためには聖霊が重要。聖霊、三節、
イエスは苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示された。
だからイエス様は苦しみを受けた後に40日間彼らに現れたと。40日彼らに現れて何を教えたか、神の国のことを語ったと。3年半も弟子たちに教えられたのが神の国よ。神の国を教えられた後でまだ40日残った40日を神の国はこんなものだと、まだ、だからこれと同じよ。イエス様は口が開かれたら神の国を教えられたと。だから神様の国がどんなに大切であるか、 私たち弟子が作られ、弟子によって私たちもイエス様を信じてるんですけど、私たちもイエス様が関心を持っていた神の国が私たちの重要な関心ですよね、目標です。神の国を語った4節、
彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。
だからエルサレムを離れないで、エルサレムが重要です。エルサレムは神様の瞳だと言われるんですね。なぜでしょう。エルサレムでイエス様が十字架にかかりました。それで杉越が始まったんですね。それでそこで葬られて、そこでよみがえり、だから祭りがこの全部エルサレムで起こるんですよ。だからペンテコステもエルサレム、ユダヤ人たちは20歳以上の人々はみんなエルサレムに1年3回行きました。7つの祭りが3回。だからこのエルサレムはとっても重要ですよ。だからサタンもそのエルサレムを自分のものにしようと必死でしょ。反キリストが後でエルサレムで自分の家を設ける。絶対ソウルではありません、東京でもありません。だから私たちは錯覚してはいけません。痴漢神学はそこで出るんですよ。エルサレムの平和のために祈れと言われる。エルサレムはエルサレムよ。だからエルサレム離れないで、ね、そこはペンテコステまでエルサレムが重要ですよ。まだペンテコステだけではないんです。イエス様の再臨もエルサレムよ。だからエルサレム再臨をどこにするか、エルサレムよ。祭りの完結終わりが全部エルサレムなの。だから私たちがエルサレムにずっとポイントを取って、目が離れないでいると、エルサレムの動きを見ながら、ああどれぐらいになってるか、今終わりの時計がどこまで来たか分かるのよ。それを見ないで喋ってるから、もう1992年10月28日に景況とか、そんな変な異端たちが出てるのよ。だから皆さん、エルサレムを祝福するものの祝福は時代が分かるという、全て神様の時が分かる、ね、時というものはカイロスとクロノスがあるんですけど、今そのイエス様の時はカイロスです、ね、主が定められた時、エルサレム、エルサレム。だからエルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。その父の約束は何でしょう。コセス、
ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです、
それですよ。エルサレムで聖霊のバプテスマ注がれる、これペンテコステです。それが私たちに必要だと。エルサレムに聖霊が下った。三位一体神様の中心ポイントはエルサレム、そこを選んだよ。こう人間を救うために神の国の運動がエルサレム、だから聖霊のバプテスマ、さっきイエス様が聖霊によって弟子たちに語られたと、聖霊という言葉が出てくるんですね。ここで聖霊を受けなさい、聖霊のバプテスマを受けなさい。じゃあ6節から、
そこで彼らは一緒に集まったとき、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています、
だからエルサレムイスラエルを再興すること、神の国、ずっとイエス様が神様の国のことを言われたから、 じゃあ今ですかと、あなたが王様になって今ですか。しかし7つの祭りを見ても今じゃないんですよ。ラッパの祭りはそのことを全て、救いの完成があってからできるものよ。だからいや、あなた方は知らなくてもいいんだ。しかしあなた方がすることがある。これはイエルサレムを離れないで、それで聖霊を受けなさい。聖霊を受けるとこのようになるって。8節、
しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります、
だから聖霊を受けて、聖霊を受けて地の果てまで。この地の果てはどこですか。イエルサレムが地の果てです。イエルサレムから福音がスタートしました。聖霊もそこに臨み、イエスの血潮がそこに注がれ、聖霊が臨み、人間のところにそこが注がれて、そこから福音がスタートしました。西へ西へ西へ福音がこうキューッと回って日本まで来ました。それで日本からこう西へ西へ中国を通って、スタンスタンスタンの国々を通って、イラン、イラク、サウディアラビア、そこを通って、地の果てはカルバリ山よ、エルサレムよ。エルサレムにこの福音を届ける、地の果てまで福音を届ける。地の果ての選挙はエルサレムよ。だからエルサレムが目標なの。私がこの運動するときにいつもこう前にある目標をちっと見てる。だからスピードが速いと言ってる。横揺れないからまっすぐ行く。私たちの目標はエルサレムよ、ね、エルサレムまで行くこう動力ですかね、力。これは聖霊なの。力を受けると私たちがエルサレムまで行くのよ。エルサレムから始まるユダ、サマリア、地の果て、ね、だから私たちがするべきことはこの聖霊を受けること。聖霊を受けて、力を受けて、福音をイエルサレムまで届けることでありますよ。宣教師になることよ。宣教師、経済的な宣教師、ね、運動選手が宣教師にもなるよ。もうこうゴールを決めた後でここにジーザス、ここに書いてある、ジーザスラブシューとヨハネの福音書3章中6節、このように書いて、これを見せる。まあ、あらゆる自分の突起、神様から与えられた賜物を持って、科学者は科学者で、主に栄光返しながらイエルサレムまで前進します、目標がそこや。目標が、目標があると神の国の目標ですね。そして聖霊が力を与える。力は私たちにはないのよ。聖霊の力、私たちは土の器です。宝は聖霊様です。聖霊様が動かして、ね、私たちを動かし、力は聖霊様、聖霊様、力が聖霊だというから人格がないかな。人格がある神様です、ね、聖霊様歓迎します、受け入れます。聖霊様レッツゴーとね、そのような聖霊様ですよ。旧説、
こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエスが登って行かれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が2人彼らのそばに立っていた、
この白い衣を着ていた2人、 イエス様のよみがえられた時にもアダマの部分と足の部分にこの2人がいました。この2人はこのビザのところにも2つのケリブがあるんですけど、2人がいるんです。この白い衣を着ていたとね。じゃあこの2人がこのように言ってるんですよ。注意せず、
そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登っていかれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります、うん、
じゃあこのイエス様が登っていかれること、その120名くらいの人々、120名じゃなくて500名かな、とにかく多くの人々がいました。その上から、その見ている間雲に乗って上に上がっている。雲ということはね、この2人の天使、天使長ですね、ガブリエルとミカエルだと思うんですけど、その天使たちでしょう。その雲に乗って天使たちの翼に乗って行かれる、そのことですね。このことはね、この2人が、このまたイエス様がイエルサレムに登って行かれた同じありさまで来られるということ、そのところが第一テサロニケ4章にあります。ここで2人の天使が誰かがここに書いてあります。おいでになる時にも彼らが一緒です。テサロニケ、第一テサロニケ4章、4章16節見ましょう。16節、
主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、
じゃあここで御使いの頭の声、だからこのイエス様のそばの2人は天使の頭たちですよね。天使長と言ってる、ね、天使長。だから天使たちと天使長たちがこう大声を出しながらイエス様と共にこの地上に来られる。イエス様だ、迎えに出よう、花嫁たちを迎えに出よう。さあこのことがどこにあるかというと、十二節、
そこで彼らはオリーブという山からエルサレムに帰った。この山はエルサレムの近くにあって、安息日の道のりほどの距離であった、
このオリーブだと言ってるんですね。オリーブ山から天に登っていかれました、イスラエルに行った皆さんには私がその場所を教えてました。この場所もまたゼカリア書14章で、オリーブ山だとはっきり書いてあります。イエス様の再臨ですね。ゼカリア書14章4節、
その日主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で2つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移る。山々の谷がアザルにまで達するので、あなた方は私の山々の谷に逃げよう。ユダの王ウジアの時、地震を下げて逃げたようにあなた方は逃げよう。私の神主が来られる、すべての生徒たちも主と共に来る、
じゃあここで私たちがこの順番、死んだ人たちが先によみがえり、 生き残っている私たちも変えられて、雲のところに引き上げられる、そのところですよね。だからその雲に乗って来られる方のところに私たちが行って、一緒にオリブ山のところに来るんです。多くの全ての生徒たちも主と共に来るって。どこに？オリブ山に、ね、エルサレムに。だから今はもうエルサレムに行くためには飛行機を乗り換えて行かなければならないけど、その時にはただよ、ね、雲に乗って来られる主と一緒に、こうエルサレムに降りてくるんです。オリブよ、オリブ山、オリブ山、オリブ山はいつもイエス様が祈られたその場所よ。だから祈る場所、オリブ山、ね、だから祈りとその再臨とその場所、オリブ、オリブ、油、聖霊の油、オリブ、全部関連がある。じゃあその中三節、
彼らは町に入ると泊まっている屋上の間に上がった。この人々はペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパエの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダであった。この人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していた。
じゃあこのことですよね。オリブ山、祈る場所、イエス様のゲッセマネですね、オリブ山、そこでオリブ山から少し離れてるマルコの部屋なんですけど、そこで120名ぐらいが集まって祈りに専念していった。だから私たちが聖霊を受けて、終わりの証人となるためには祈りに専念すること、ね、祈りに専念していった。中古節、
その頃120名ほどの兄弟たちが集まっていたが、ペテロはその中に立ってこう言った。
じゃあエルサレムを離れないで父の約束を待ちなさい。じゃあイエス様が天に昇っていかれることを見た人たちを、こう人数をね、第一コリント中5章を見ると500名が一挙に見たというんで、500名が見たんだけど主の声を聞いたんですね。しかし120名だけが集まったというね、500名で3分の1以下が集まった。主の命令を聞いていった。それで彼らが10日間ペンテコステの日まで祈っていった。祈り、だから聖霊が主なポイントですよね。神の国をこの地上で私たちが招く、また完成する、イエス様がご自分がなさった神の国の運動を私たちに任せたんです。それエルサレムからユダ、サマリア、そこまでずっと走っていく、その力は聖霊です。この聖霊を受けなさいと。エルサレムは離れない。しかし他の人たちは離れました。500名が一緒に見たけどね、120名だけが集まっていった。じゃあ16節、
兄弟たち、イエスを捕らえた者どもの手引きをしたユダについて、聖霊がダビデの口を通して予言された聖書の言葉は成就しなければならなかったのです。ユダは私たちの仲間として数えられており、この務めを受けていました。ところがこの男は不正なことをして得た報酬で 辞書を手に入れたが、真っ逆さまに落ち、体は真っ二つに裂け、腹渡が全部飛び出してしまった。このことがエルサレムの住民全部に知れて、その辞書は彼らの国語で、開ける玉、すなわち血の辞書と呼ばれるようになった。実は詩編にはこう書いてあるのです。彼の住まいは荒れ果てよ、そこには住む者がいなくなれ、またその職は他の人に取らせよ。ですから、主イエスが私たちと一緒に生活された間、すなわちヨハネのバプテスマから始まって私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にした者の中から誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりません。そこで彼らはバルサバと呼ばれ、別名をユストというヨセフとマッテアとの二人を立てた。そしてこう祈った。すべての人の心を知っておられる主よ、この務めと使徒職の地位を継がせるために、この二人のうちのどちらをお選びになるかお示しください。ユダは自分のところへ行くために脱落していきましたから。そして二人のためにくじを引くと、くじはマッテアに当たったので、彼は11人の使徒たちに加えられた。
じゃあマッテアが選ばれた。これをこの話をね、この旅でペテロがね、16節から26節まで、もう聖書のあれがもう10節ぐらい割り当てる、そのことで12弟子が1人抜けたことの説明と補填されたという話よ。その12弟子を入れる理由は、22節を見ると、すなわちヨハネのバプテスマから始まって私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にした者の中から誰か一人を私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりません。復活の証人とならなければならない。12名をこう満たす、神様の国が12神樹の門だと。エルサレムに行くと12門があるんです。12ということ、12弟子、12部族。だから一つ抜けたらいけないから一つ入れるんですよ。これをこんなに長く説明するんですよ。神様の国の形をこう作ってからスタートですね。だからこのマッティアという人は聖書の中でたったこの一箇所です。一箇所マッティアが選ばれる。これで終わりよ。何をしたかもわからない、霊的な空白というもの、崩れたその場所、そのところを、神様が、神様の主権によってマッテアを選び、このマッテアが、イエス様の福音、復活の福音ですね、福音の証人として選ばれた。この24節を見ると、そしてこう祈った。すべての人の心を知っておられる主、じゃあ誰ですか、誰が十二弟子になるんですか。私たちの中で、神様の国がこう望むんですけど、一つ空白の部分、それを満たしてから聖霊に用いられる、教会も同じで、教会もこの十二というものが完成されてから動きます。 聖書全体にもうたった一回しか出てこないマティア、名前もない、パウロのように手紙を13個書く、ペテロはもう1日1回で3000名が救われ、2回目5000名が救われる、そのような説教者でもない。とにかく名前がここだけよ。しかし教会の伝書ですかね、この聖書以外のある本とかを見ると、このマティアがエルサレムのところに、エルサレムを離れないで聖霊を受けて、エルサレムの基礎ですね、12の門の基礎になって、それから彼は聖霊に導かれてエジオピアと、またトルコのところに行ったというんですね。福音を伝えて、終わりは石で打たれて、ノコギリで切られて、イザヤと同じ殉教という道を行くんです。じゃあこの12、名前もあんまりピカピカしない、その名前であっても本当に必要な場所に私たちが必要な役があるということ。今この徹夜祈祷会で皆さんが集まってる、いつもその席を満たしてるんです。多くはないんですけど、もちろんインターネットでも礼拝を守ってる人たちもいます。黙々その席を握ってる、有名ではないんですよ。けど忠誠、主に忠誠する、これが神の運動よ。神様の運動は私たちが、じゃあ祈る場所に行きなさい、その祈る場所に120名が、2章ではこの聖霊が全部望むんですけどね、この人たちがエルサレムの教会ですよ、教会の誕生です。だから本当に無名な、無名と等しいマティア、彼がどうして選ばれて、その後はもう記録がない、前もない後ろもない、けど彼は12神授の門ですよ、天国の基礎です、12弟子です。すごくない？だから12弟子の中で私たちのような無名な人々もいます。けどその席を握っていること、これが重要、これが12神授ですよ、ね、エルサレムの門ですよ、天国ですよ、新しいエルサレムがそのような人々の名前で記録されてる、だから聖書に出る有名な方々もあるんですけど、ただ主に呼ばれて、主がその席を守りなさいという席をしっかり握っている。私は皆さんを見るとマティアだと思いますね。今日聖霊充満受けてね、日本1000万人救霊のために祈ります、ね、だからイエス様がご自分の国からこちらに来られて、私たちの救いためにエルサレムを選び、エルサレムの中でモーセの時代からずっと祭りがありましたね。その祭りをエルサレムで彼らが祭りました。モーセの時代はちょっと早いかもしれない、 このエルサレムを占領したその時からですからね、ダビデの時代かもしれない。それでずっと今もそうですよ、ユダヤ人たちは意味をわからない、どうしてこんな祭りをするかわからないまま彼らはカリオの祭りとかするんですよ。テントをこう敷いてそこでこの枝とかを乗せて、これが全部イエス様のことだということは分かってないけど、ずっとそれを守ってるんです。だからこのエルサレムよ、エルサレムで全部集まるんです。これがイエス・キリストだということを彼らが分かるんですよ。それでチェカリア中二章のようにね、全部悔い改め泣きながら、その前反キリストが第三神殿を建てるんです。まあこのような祭りが、このイエス・キリストによって三つが完成され、そのあと残りの部分をそこにエルサレムは離れないで、その父の約束を待ちなさい、それ聖霊を受ける。それで4ヶ月、収穫の時まで4ヶ月。祭りを知ってる人はイエス様の教えが何であるか分かる。4ヶ月はその次ラッパの祭りまで、9月でしょうね、9月10月、民間歴では7月ですけどね。じゃあこのようにイエス様が、天に昇って行かれる時、御使い長2人がイエス様が昇って行かれた同じありさまで来られるんだ。だからその時まで福音を地の果てまで述べ伝えます。福音が地の果てまで述べ伝えられて終わりが来ますと言ってる。だから皆さん、エルサレムを愛しなさい、エルサレムをずっと見続けなさい、ここが目標なの、地の果てなの、私たちが聖霊を受ける理由でもある。だから私が毎日イスラエルの話をする、イスラエルのために祈ること、エルサレムの平和のために祈る、じゃあちゅっと見る、エルサレムから離れないで、イエス様がエルサレムに再臨されます。再臨される時、私たちもその雲の中で私たちもいると言われるね、全ての聖徒と共に来る、ハレルヤ、全ての聖徒が皆さんと私を、ここマッティアのように名前はピカピカしなくてもずっとこの場所を握って祈ってる皆さんでしょうね。マッティア、マッティア私はマッティア、ね、忠実な皆さん、皆さんが、ね、ここエルサレムの門を守ってる、中に基礎を今作ってる、その準備しながらその感度がある。徹夜基督会に来てる人たちが待ってやだ。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、天皇と様。